お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新明記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新明記11章11節から28節、12章1節から32節と13章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新明記11章の学びをしていますが、新明記11章の11節から15節。しかしあなた方が渡って行って所有しようとしている地は、山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこはあなたの神、主が求められる地で、年の初めから年の終わりまで、あなたの神、主が絶えずその上に目を留めておられる地である。もし私が今日、あなた方に命じる命令に、あなた方がよく聞き従って、あなた方の神主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従って、あなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と、新しい葡萄酒と油を集めよう。また私は、あなたの家畜のため野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。この人々が入っていこうとしている地は、急流が多いので、灌漑をするのは難しい場所でした。しかし神様は意図的にこうされたのです。神様は降雨に関して、神様に頼らなければならない地に、わざわざ彼らを置かれたのです。なぜなら、このことで人々は神様の近くに引き寄せられるからです。何でも簡単に手に入る現代社会においては、人々は神様がこの世と何も関係がないと思い込んでしまいがちですが、私たちの必要のすべてを満たしてくださるのは神様なのです。物事が簡単に行こうと難しかろうと、神様はどちらにしても必要を満たしてくださる方なのです。11章の22節、もしあなた方が私の命じるこのすべての命令を忠実に守り行い、あなた方の神、主を愛して、主のすべての道に歩み、主にすがるなら、彼らがこの地を占領するための偉大な原則がここに書かれています。23節から25節。主はこれらの国々をことごとくあなた方の前から追い払い、あなた方は自分たちよりも大きくて強い国々を占領することができる。あなた方が足の裏で踏むところは、ことごとくあなた方のものとなる。あなた方の領土は、アラノからレバノンまで、あの川、ユーフラテス川から西の海までとなる。誰一人として、あなた方の前に立ちはだかる者はいない。あなた方の神、主は、あなた方に約束された通り、あなた方が足を踏み入れる地の前面に、あなた方に対する怯えと恐れを望ませられる。土地は神様からの贈り物です。その地はユーフラテス川から地中海、レマノンからずっと南下して、彼らが通ってきた砂漠まででした。これはおよそ77万7千平方キロメートルでした。ダビデとソロモンの下で王国が頂点に達した時でさえも、彼らは7万7700平方キロメートル以上を占領することはありませんでした。またここには、あなた方が足の裏で踏むところは、ことごとくあなた方のものとなるとありますが、その地は神様によって彼らに与えられ、彼らのものだったのに、彼らはその上を歩くことも、自分のものとして要求することも、また楽しむことにも失敗しました。神様はヨシュアにも同じことを言われました。神様は彼に、その地は 彼らの目の前にあり、イスラエルのものなのだと言われたのです。でも神様は彼らがそこに入っていってその地を歩き回らなければならないと言われました。彼らはそれを自分のものとして所有しなければならなかったのです。神様はご自分がすべての信者をキリストイエスにあって天のものをもって霊的に祝福されたことを明らかにしておられます。ある人たちはこれを自分のものとして要求しますが、ある人たちはしようとしません。ある信者たちはこれらの祝福を楽しみ、他の人たちはしません。これはもうすでに自分の所有になっているものを信仰によって自分に当てはめるかどうかの問題なのです。26節。見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く。イスラエルは主に従うように命令されました。彼らの主への従順がまさに最も大切なことなのです。27節。もし私が今日あなた方に命じるあなた方の神、主の命令に聞き従うなら祝福を。私たちは神様の恵みによって救われ、恵みによって保たれ、恵みによって成長します。でももしあなたが神様に従順でないなら、あなたが今日受けるべき霊的な祝福を受け損ないます。イエス様は私たちに次のように言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。従順は、神様との個人的で素晴らしい栄光に満ちた関係を提供してくれます。しかしその逆もまた真なりです。不従順は呪いをもたらすからです。申命記11章に戻りますが、28節。もしあなた方の神、主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から離れ、あなた方の知らなかった他の神々に従って行くなら呪いを与える。いつでも彼らはエホバである彼らの神様に背を向け、偶像崇拝に戻ってしまう危険性がありました。さて、申命記12章の学びに入りたいと思いますが、後になってイスラエルの歴史の中で神様はエルサレムを宮を建てる場所として選ばれました。彼らはそこへ行って神様を礼拝しなければなりませんでした。なぜ神様はその他のどこででも礼拝することを許されなかったのでしょうか。理由は明らかだと思います。この地には偶像礼拝があり、彼らはそれを滅ぼすようにと命令を受けていました。しかし彼らが完全に偶像礼拝を滅ぼすことをしなかったので、一つの場所に集まって礼拝をするように命じられたのです。このことは礼拝を一つにし、人々を国としてより親密にしました。祭りのためにエルサレムに登っていくとき、彼らは一つになりました。今日私たちは神様を礼拝するために一つの場所に集まる必要はありません。主イエスはサマリア人の女になぜ一つの場所に集まる必要がないかということを説明されています。ヨハネ4章の21節から24節には次のように書かれています。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。信者たちは今日神様を礼拝するために一つの場所に集まることはしません。私たちは一人のお方のご人格の周りに集まります。そのお方は主イエス・キリストです。それが今日心に留めておくべき大切なことです。教会の名前は重要ではありません。教団、またはその教会が教団に属しているかいないかということも重要ではありません。 イエス・キリストのご人格の周りに集まっているかどうかということが大切なのです。そしてもしそうでないのなら、それは偶像礼拝なのです。なぜなら、あなたはキリストにとって変わる何かの周りに集まっていることになるからです。もし親睦を図るためや娯楽のために集まっているだけなら、それが偶像です。私たちを一つに引き寄せるものはイエス・キリストのご人格です。このことは強調しても強調しすぎることはありませんとマギー博士は述べています。それでは新命記12章の本文に入りたいと思いますが、1節から4節。これはあなたの父祖の神、主があなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなた方が生きる限り守り行わなければならない掟と定めである。あなた方が所有する異邦の民が、その神々に仕えた場所は、高い山の上であっても、丘の上であっても、また青々と茂ったどの木の下であっても、それをことごとく必ず破壊しなければならない。彼らの祭壇を壊し、石の柱を打ち砕き、アシェラ像を火で焼き、彼らの神々の彫像を粉砕して、それらの名をその場所から消し去りなさい。あなた方の神、主に対してこのようにしてはならない。獅子の時代に神様の裁きが次から次へとイスラエルに下った理由は、人々が偶像礼拝に陥ったからです。そして預言者エリアがその地の偶像礼拝を糾弾したのです。イスラエルがバビロン捕囚に行ったのは偶像礼拝が理由でした。旧約聖書の最後の書物の警告は偶像礼拝の危険についてです。私たちは今日偶像礼拝に免疫があると考えるべきではありません。どんなものでも私たちの魂と神様との間に立ちはだかるものは偶像になるのです。五節。ただあなた方の神、主がご自分の住まいとして、皆を置くために、あなた方の全部族のうちから選ぶ場所を訪ねて、そこへ行かなければならない。最終的には、選ばれた場所はエルサレムでした。でもその場所が選ばれる前でさえも、イスラエルは一つの場所だけで礼拝しなければなりませんでした。彼らの全焼の捧げ物と生贄と十分の一の捧げ物と誓いのために一つの場所がなければなりませんでした。彼らが主の前に携えてきた食物の十分の一はその場所で食べなければなりませんでした。15節から16節。しかしあなたの神、主があなたに賜った祝福に従って、いつでも自分の欲するとき、あなたのどの町囲みのうちでも、獣をほふってその肉を食べることができる。汚れた人も、清い人も、カモシカやシカと同じようにそれを食べることができる。ただし、血は食べてはならない。それを地面に水のように注ぎ出さなければならない。人が家庭で食事をするためには、儀式的に清い必要はありませんでした。同時に生贄にする動物のほかに、それが清い動物である限り、狩猟の獲物も食べることができました。条件は、血は食べてはならないということでした。対照的に、主への捧げ物は何でも、神様が定められた一つの場所で主の前で食べなければなりませんでした。21節から25節。もしあなたの神、主が皆を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、私があなたに命じたように、あなたは主が与えられた牛と羊をほふり、あなたの町囲みのうちで食べたいだけ食べてよい。カモシカやシカを食べるように、それを食べてよい。汚れた人も清い人も一緒にそれを食べることができる。ただ、血は絶対に食べてはならない。血は命だからである。肉と共に命を食べてはならない。血を食べてはならない。 それを水のように地面に注ぎ出さなければならない。血を食べてはならない。あなたも、後の子孫も幸せになるためである。あなたは、主が正しいと見られることを行わなければならない。レビ記17章で、イスラエルがまだ荒野の宿営にいた頃、彼らは牡牛や子羊やヤギを殺したら、会見の天幕のドアのところに持って行き、祭司が血を祭壇に注ぎ、脂肪を神様への香ばしい香りの捧げ物としなければなりませんでした。これは彼らが悪魔に対してどんな捧げ物もしないようにするためでした。彼らがこの地に落ち着いた後、多くの人々が食べ物として動物を殺す前にエルサレムに持ってくるにはあまりにも遠くに住むことになります。ですから主は彼らに動物を食べ物のために殺して良いことをもう一度語られますが、彼らは動物の血を食べてはなりませんでした。血は命の象徴です。だからこそ聖書はイエス・キリストの血にこれほどの強調点を置いているのです。29節から31節。あなたが入っていって所有しようとしている国々を、あなたの神、主があなたの前から立ち滅ぼし、あなたがそれらを所有して、その地に住むようになったら、よく気をつけ、彼らがあなたの前から根絶やしにされて後に、彼らに倣って罠にかけられないようにしなさい。彼らの神々を求めて、これらの異邦の民は、どのように神々に仕えたのだろう、私もそうしてみようと言わないようにしなさい。あなたの神、主に対して、このようにしてはならない。彼らは主が憎むあらゆる忌み嫌うべきことをその神々に行い、自分たちの息子、娘を自分たちの神々のために火で焼くことさえしたのである。彼らは何度も何度も彼らが罠にかけられることがないように、この地にいる国々を滅ぼさなければならないと命じられています。この国々は偶像を崇拝する国々でした。他の多くの異教の礼拝がそうであるように、バールを礼拝するとき、彼らは自分の子供たちを生贄にするという最も残虐な習慣を持っていました。彼らは偶像を真っ赤に焼いて、その真っ赤に焼かれた偶像の腕に赤ん坊を落としました。これ以上にひどいことは思いつくこともできません。神様はこのような習慣を憎むと言われます。これは神様に対する忌み嫌うべき行為です。神様は私たちが憎んでいる多くのものを憎んでおられます。私たちはもっともっと神様が憎まれるものを憎み、神様が愛されるものを愛するようにすべきです。32節。あなた方は、私があなた方に命じるすべてのことを守り行わなければならない。これに付け加えてはならない。減らしてはならない。彼らは主が彼らに賜った戒めを心に留めるべきでした。もし彼らが神様に従わないなら、神様は彼らを他の国々と同じように扱われるのです。神様はある人たちの行動だけを見て、他の人たちの行動を無視するような方ではありません。もしイスラエルが神様に従わないのなら、彼らは神様の裁きから免れることはありません。さて、新命記13章の学びに入りたいと思いますが、この章では、偽預言者と偽の神々を扱っています。新命記18章に入った時に、偽預言者を見分けるテストを見ます。イスラエルは、偽預言者を見破るのには何の苦労もありませんでした。なぜなら、彼らには、聖書的で確かに偽預言者たちを探し出す神様からいただいたテストがあったからです。この章は 偽の宗教を紹介して神様の民を神様から遠ざけようとするどんなものに対しても取らなければならない行動を扱っています。申命記13章の本文に入りたいと思いますが、1節から4節。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さあ、あなたが知らなかった他の神々に従い、これに仕えようと言っても、その預言者、夢見る者の言葉に従ってはならない。あなた方の神、主は、あなた方が心を尽くし、精神を尽くして、本当にあなた方の神、主を愛するかどうかを知るために、あなた方を試みておられるからである。あなた方の神、主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御声に聞き従い、主に仕え、主にすがらなければならない。たとえ偽預言者の集会の中で何か超自然的なことが起きても、神様はそのようなことが偽預言者を通しても達成されうると警告しています。さらに神様は、偽預言者がやってきて印を行ったとしても、もしその人がクリスチャン信仰の偉大な真理を否定するなら、私たちはその人を信じてはならないと言われます。それがここに書き留められている偉大な原則です。五節。その預言者、あるいは夢見る者は殺されなければならない。あなた方をエジプトの国から連れ出し、奴隷の家からあがない出されたあなた方の神、主に、あなた方を反逆させようとそそのかし、あなたの神、主があなたに歩めと命じた道から、あなたを迷い出させようとするからである。あなた方のうちからこの悪を除き去りなさい。人々を偽のカルトや偽の宗教に引き入れようとする偽預言者は誰でも石打ちの刑に処せられなければなりませんでした。そのような偽預言者は癌のようなもので、癌はできるだけ早く切除してしまわなければなりません。もしも神様の民を、神様を礼拝することから引き離そうとする者がイスラエルに現れたら、その人物は殺されなければなりませんでした。一部のナイーブな、そしてトンマな人々は、このことはあまりに極端だと言います。神様はもしも偽預言者が蔓延するのを許し、彼らがイスラエルを偶像崇拝に引き込んだら、それはどんなにひどいことになるか理解しておられました。イスラエルが神様に従わず、このようなことが起こるに任せたことは歴史が明らかにしています。アハブとイザベルは神様の民を偶像崇拝に陥れ、そのことによって彼らに神様の裁きをもたらし、最終的に北王国は捕囚になりました。ですから偶像礼拝はそれほど深刻なことなのですと、マギー博士は強調しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。